エレミア書と愛歌結晶の学び第2週エレミア書の各アウトラインサマリーローマ数字1。エレミア書の各は3つの事柄を含んでいます。神は私たちから何を求めているのか、私たちは堕落した状態において何であるのか、キリストは私たちにとって何であるのかということです。私たちはこの3つの事柄を見るためにエレミア書の殻を砕き、内側の核に集中する必要があります。この核は全聖書の教え全体です。ローマ数字2。神が私たちから何を求めているかは主にエレミア2章13節で述べられており、それは私たちの神が生ける水の源泉であることを啓示しています。A、 神のエコノミーにおける神の意図は、生ける水の源泉、源となって私たちを満足させ、私たちの享受となることです。神が求めているのは、私たちが神を私たちの存在の源、源泉とすることです。神を生ける水の源泉とする唯一の道は、日々神から飲むことです。このためには私たちが絶えず主を呼び求め、感謝し、歓喜し、祈り、賛美することをもって、生ける水の源泉としての彼から歓喜をもって水を汲むことが必要となります。神聖な救いの泉から水を汲む道には、悔い改めること、呼び求めること、歌うこと、感謝すること、賛美すること、神の救いの御業を告げ知らせることが含まれます。 B、 生ける水は私たちの中へと入るとき、私たちに浸透し、私たちの全存在を経過し、私たちによって吸収されて、私たちが養われ、作り変えられ、同型化されて栄光化されるようにします。 C、 私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。ヨハネ4章14節。三一の神は神聖な三一において3つの段階で流れます。父は源泉であり、子は泉であり、霊は川です。新エルサレムは永遠の命の総合形です。へと至るという言葉は、となるを意味します。永遠の命へと至るは、永遠の命の総合形、新エルサレムとなることを意味します。 D、 生ける水の源泉となることでの神の目標は、神の交くあわりとしての紹介を生み出して、神の豊満とならせ、神を表現させることです。これが神のエコノミーにおける神の心の願い、神の大いなる喜びです。 E、生ける水の源泉としての神以外の何者も私たちの渇きを癒すことはできず、私たちを満足させることはできません。私たちの存在の中へと分与された神以外の何者も私たちを神の増し加わりとならせて、神の表現とすることはできません。 F、 私たちは神の民が命の水としての命の霊に欠けるときは、いつも問題を持つことを認識する必要があります。神の民が生ける水としての救う霊をあふれるばかりに持つとき、彼ら自身の間の問題と神に対する彼らの問題は解決します。ローマ数字3。エレミア書の核のもう一つの面は、私たちが堕落した状態において何であるのかを暴露することです。 A、 心はすべてのものに勝って偽るもので、それは癒されることはない。誰がそれを知ることができよう。エレミア17章9節。人の偽るまた癒されることのない心に関するこの言葉でさえ、神のエコノミーと彼の分与と関係があります。人の心は腐敗していて偽るものであり、その状態は癒されることがありませんが、そのような心でさえ、神がその上に彼の命の律法を書き記す意図となることができます。 これが啓示していることは、神にはご自身を人の中へと分与する道があるということです。一旦神は人の中へと入ったなら、人の霊から人の心へと広がります。これが神のエコノミーに従って堕落した人の心を対処する神の道です。 B、 クシ人は自分の皮膚を、ヒョウは自分の斑点を変えることができようか。もしできるならば、悪を行うのに慣れたあなた方も善を行うことができる。エレミア13章23節。イスラエルは生ける水の源、源泉である神を捨て、邪悪になりました。彼らは変えることのできない罪深い性質を持っており、それはちょうど変えることのできないクシ人の皮膚やヒョウの斑点のようでした。これは堕落した人の真の状態を暴露します。C、 栄光の中にある主のビジョンを真に見るすべての人は、自分の汚れに関して良心の中で照らされます。どれだけ私たちが自分自身に関して認識しているかは、どれだけ私たちが主を見ているかにかかっています。私たちは主を見て暴露されればされるほど、ますます清められます。私たちと主との交わりは、主の血の絶え間ない清めによって維持される必要があります。私たちはモーニングウォッチ、朝ごとの復興で、たとえ15分か20分だけでも用いて、主と共にいる時間、その霊の中にとどまる時間を持つようにします。私たちは神を見て、神を知って、神を愛すれば愛するほど、ますます自分自身を忌み嫌い、ますます自分自身を否みます。ローマ数字4、エレミア書の核にある第3の事柄は、キリストが私たちにとって何であるのかということです。 A、 見よ、その日々が来ようとしていると、エホバは告げられる。その時、私はダビデのために義なる若枝を起こす。エホバ、私たちの義、これが彼が呼ばれる彼の名である。エホバ、私たちの義というここの名が示していることは、ダビデの子孫としてのキリストが人であるだけでなく、エホバでもあるということです。エホバは天と地を創造し、アブラハムを選び、イスラエルの種族を起こした方です。またエホバはダビデの主であった方、キリストはダビデの若枝、ダビデの子として来ましたが、エホバご自身ダビデの主であり、神の民の義となります。私たちはキリストの贖いを基礎として、キリストの中へと信じて、神の許しを受けることができ、神は私たちを義とし、私たちに義の上着としてのキリストを着せることができます。これは三一の神の具体化としてのキリストのために道を開きます。そして彼は私たちの中へと入って、私たちの命、私たちの内なる命の法則、私たちのすべてとなり、ご自身を私たちの全存在の中へと分与して、神の永遠のエコノミーを完成します。 B、 キリストご自身は神によって私たちに与えられた命の新しい契約、新しい遺言です。契約と遺言は同じものです。しかし契約を立てた者が生きているとき、それは契約ですが、彼が死んだとき、それは遺言となります。遺言は、今日の用語では遺言書です。契約は、ある約束を内容とする合意であり、契約をした人のために一定の事柄を成就します。一方で、遺言は、すでに成就されたある事柄を内容とする遺言書であり、それは相続人に遺贈されています。立法の古い契約は神の肖像画ですが、恵みの新しい契約は神のパーソンです。私たちがキリストの中へと信じるとき、この肖像画のパーソンは私たちの中へと入ってきます。そして私たちが霊に従って歩き、私たちの思いを霊につけるとき、彼は私たちの中で立法の義の要求を満たします。死を通してキリストは 神の律法に従った神の義の要求を満たして新しい契約を立てました。そして復活において彼は新しい契約とそのすべての遺像になりました。昇天においてキリストは神のエコノミーに関する新しい契約の巻物を開きました。そして彼は天の務めにおいて中保者、執行者としてその内容を執行しています。キリストはユダ族の獅子としてサタンに勝利を得てサタンを打ち破りました。またキリストはあがなう子羊として堕落した人の罪の性質と罪の行為を取り去りました。またキリストは七つの霊として新しい契約の巻物の内容であるご自身を私たちに注入します。私たちの霊は新しい契約のすべての遺像の銀行口座です。命の霊の法則によってこれらすべての遺像は私たちの中へと分与され、私たちに対して真実なものとなります。新約の教えは神聖な命が私たちの存在の中心、私たちの霊から周辺、私たちの心へと拡大することについて述べています。神がご自身の法則を私たちの心に書くことは、私たちの霊から私たちの心の中へと動いて彼であるものを私たちの存在の中へと書き記すことによってです。私たちは内側にある神聖な命の自然で自動的な機能を通して神を知る能力を持ち、神を生きる能力を持ち、さらには神の命と性質において、神の神格においてではない神となる能力さえ持ちます。それによって私たちは神の増し加わり、神の拡大となって神の豊満となり、神に永遠の表現を得させます。